映画の話をしよう。
映画の話をしよう。ナビゲーターの FM いわき小野かな子です。映画の話をしようは、週末にご覧いただきたい映画を選んで、その魅力をさまざまな角度から深掘りする番組です。
その深掘り解説を担当する岩本博史です。4月に始まったこの番組、とうとう今年最後の放送になりました。小野さんね、今年どうでした、ね、
私は幅広いジャンルの映画に出会えたなと思っていて、ただ私がもう映画に関して無知すぎたので、聞いてくださってる方がもうラジオの向こうでちゃうよちゃうよおいおいって突っ込んでたんじゃないかなっていうのがちょっと気になってます。
いっぱい見てください。
はい、
で年も押し詰まってきたんですけど、なんとねまだ新作映画公開されてるんですよ。アニメ映画ロード・オブ・ザ・リングローハンの戦いの公開が始まりましたし、で30日月曜日からはですね、はい、木村拓哉さん主演のグランメゾン・パリが公開されます。今日はねこの2本をご紹介したいと思います。
さあまずはロード・オブ・ザ・リングローハンの戦いですね、
はい、
ロード・オブ・ザ・リングといえば世界で大ヒットした有名な実写映画のシリーズの一つですね。
そうですね、ロード・オブ・ザ・リングもともとねイギリスの作家 J.R.R. トールキンによる長編ファンタジー小説指輪物語というのが原作なんですね、
はい、
で遠い昔の地球を舞台に世界を支配する力を持つ指輪をめぐって人間や小さなホビットと呼ばれる種族、美しく老いることもないエルフ、魔法使いなどが入り乱れる壮大な物語。昔はですね実写映画化が難しかったので、私が中学生の頃アニメーション映画にはなったんですね。でその後 CG 技術の発展のおかげで2001年からピーター・ジャクソン監督による3部作が公開されました。これね世界で大ヒットした。それだけでなくアカデミー賞で合わせて17もの賞を取ったんですね。
すごいですね、
はい、それまでねファンタジー映画はアカデミー賞を取れないというふうに言われていたんですが、うん、特に3作目の王の帰還は作品賞や監督賞などノミネートされた11部門すべてで受賞しまして、タイタニックなどと並んでアカデミー賞史上で最多の記録になっているんです。
はい、今回の作品アニメ映画でローハンの戦いという副題がついていますけども、はい、実写映画とはどう関係しているんでしょうか。
これ実写映画の時代から200年遡る始まりの物語なんですね、はい、で今回のアニメ映画のピーター・ジャクソン監督が制作総指揮を務めるんです、うん、で監督なんと日本人なんですね。
お、日本人の監督がどんな方なんでしょうか、
はい、アニメ広角機動隊スタンドアローンコンプレックスですとか精霊の守り人で知られる神山健二監督なんです。うるせえやつらや広角機動隊の押井守監督に学んだ逸材でして、押井監督がこんなに売れるとは思わなかった、もっと早い時期に潰しておけばよかったというふうに、ね、冗談交じりに話すほどの才能の持ち主なんですね。
その神山監督によるロード・オブ・ザ・リングのアニメ映画、ストーリーはどんな感じなんでしょう。
これはトールキン、実はですね本編の3部作を書くために膨大な設定を考えていまして、それが追放編として出版されているんですね。で今回はその追放編を膨らませたオリジナルストーリーなんです、うん、で舞台は騎士の国ローハンで、主人公は王の娘ヘラです。で人々が平和に暮らしていたローハンが突然の攻撃を受けまして、ヘラは王国滅亡の危機に立ち向かいます。で最大の敵となるのは、かつてヘラと共に育ち彼女に思いを寄せていた幼なじみのウルフ。果たしてヘラは誇り高き騎士の国と民の未来を救えるのかというのがストーリーなんですね、まあ、手書きのアニメーションで複雑な騎馬隊の戦闘を描いた迫力のシーン、必見です。ぜひ劇場でご覧ください。
はい、1本目に紹介した映画はロード・オブ・ザ・リング・ローハンの戦いでした。もう一本、3 30日に公開されるグランメゾンパリですね。
はい、こちら木村拓哉さん、キムタク主演で、はい、5年前に放送された TBS の日曜劇場グランメゾン東京の劇場版なんですね、
はい、
どうもあの日曜にねスペシャルドラマが放送されるので、うん、異例の月曜公開になったみたいなんですけれどもね。でグランメゾン東京、これはね木村拓哉さん演じる料理に人生をかけるフランス料理のシェフ尾花と、はい、鈴木京香さん演じる女性シェフ凛子が出会いまして、で周囲と衝突しながらも日本で三つ星レストラングランメゾン東京を作り上げようと奮闘する姿、これを描いて大きな話題を呼びましたよね。
尾花は昔パリで二つ星を獲得したシェフだったんですね。
そうなんです。でその当時は絶頂だったんだけれども、自分の慢心が招いた重大事件によって店と仲間をすべて失ってどん底まで転落してしまうんです。その尾花の再生を描いたテレビドラマ、私ね実はほとんど見てなかったんですよね、
Bシェフも
はい見てなかったです、ごめんなさい見てましたねそれは。
ってことは、はい、劇場版楽しめました、どうでした。
いや私ねそうかなと思いながら見に行ったんですが、はい、そんな心配はねすぐに払拭されました。
お、
以前のストーリーが分からなくても十分楽しめるし、うん、知っていたらキャラクターの背景が分かってもっと楽しめる、そんなタイプの映画でした。
おお、ということは脚本が工夫されているということです
か。そうですね、脚本を書いたのは黒岩勤さん、うん、テレビではライアーゲームですとか東京 MER 走る緊急救命室、はい、で映画ではですねこうした作品の劇場版に加えまして大ヒットシリーズキングダムで原作者の原康久さんと共同脚本、さらに劇場アニメワンピースシリーズ、もうね数々の大ヒット作品を担当してきました、
はい、
で今回も考え抜かれた脚本で、まあ一点だけですね、なんでこんなにわがままな主人公にみんなついていくんだろうっていう小さな疑問があったんですが、これは多分ねテレビドラマで十分に描かれてるんですよね。
そうですね、魅力がありますからね、
はい、なんといってもねキムタクの説得力、
うん、
まあ私のように重箱の隅をつつく人間でない限りこんな感想ね持たないとは思います。
そして私、
はい、
予告編をちょっと見た、はいはいはい、予告をちょっと見たんですが、はい、木村拓哉さんかっこいいですよね。
そうですね、
12歳ということで。
そうなんです
よ、ね、今回ね金髪にしていますけども、今回の髪型もすごくよく似合うと思って。
そうなんですね、実はね今回の作品の料理の監修をしたシェフ小林圭さんに敬意を表して金髪にしたそうなんですね。で金髪がトレードマークの小林さん、
はい、
2020年にアジア人で初めてフランスで三つ星を獲得した、異国のシェフが本場フランスでしかも個人の店で三つ星を取ることは奇跡と言っても過言ではないそうなんですね。で5年経った今でもミシュランガイドフランスのアジア人店舗の三つ星、これはね小林さんのレストラン計1店舗のみなんです。
その小林シェフが料理監修ということで期待が持てますね、はい、うん、ストーリーはいかがでしょうか。
テレビドラマでは木村さんたちのグランメゾン東京が日本で三つ星を獲得するんですが、はい、まあ、それから時が経って木村さん演じる尾花と鈴木さん演じる凛子、これ本場パリでですね新店舗グランメゾンパリを立ち上げてアジア人初となるミシュラン三つ星を獲得するために奮闘していた、
うん、
で名だたる巨匠たちがしのぎを削る世界最高峰のフランス料理の本場で三つ星を獲得する、それはですね尾花にとっての悲願なんですが、異国のシェフにとっては満足のいく食材を手に入れることすら高い壁がある。で三つ星に選ばれるのは本当にね夢のまた夢だった。グランメゾンパリは結果を出せない日々が続いて、かつての師と次のミシュランで三つ星を取れなければ店を辞めフランスから出ていくというような約束を交わさざるを得ないまで、そこまで追い込まれてしまうんですね。で、尾花は挫折や国境の壁を乗り越え仲間と共に世界最高峰の三つ星を手に入れることができるのか、チームグランメゾンの熱き最後の戦いを描いているんです。
はい、これ、パリで新店舗、はい、お店を立ち上げたということはフランスまで行って撮影してるんですか。
そうなんですよ、もう最近ねなかなか予算かけることできないので、
ね、
海外ロケね少なくなったんですが、
はい、
この作品実際にパリで大規模なロケも行われてるんです。
おー、すごい。
で木村さんはじめとした主要キャスト、日本語のセリフと変わらない量のフランス語での芝居にも挑戦してるんです。
聞くのが岩本さんでやってるのかもわかんないんですけど、はいはい、キャストの皆さんのフランス語ってどうだったんですか？
とてもね流暢なんで驚きました、それにしてもすごいなと思うのは木村さんなんですよね、はい、最初に注目したのは私がファンだったサイモン・フミさんのアスナル白書のドラマ化だったんですけれども、うんうん、まあ、主人公に恋する青年を演じた。で目が離せない演技で主役を食ってしまったんですよね。で30年近く前のことで、その3年後ロングバケーションの大ヒット、なくてはならない主演俳優に成長しまして、ずっと主演を張り続けてきたということになりますよね、はい、で同じような俳優に踊る大捜査線の織田裕二さんがいますが、うん、織田さんでさえ最近は脇に回って演技をするようになってきました。
あ、確かに、
まあ、それを考えますと30年近くプレッシャーのかかる主演を続け、しかも視聴率や興行収入で結果を出し続けてきたというのはね、本当に奇跡に近いと思います、うん、もう何をやってもキムタクと言われた頃もありましたが、裏返すとそれだけ唯一無二の個性があるということですから、もすごいですよね。最初に言いましたが、この企画も本当にキムタクでなければ成り立たないと思います。あの昔バラエティ の、 あのビストロスマップ、はい、ここでも見事な腕前を見せていましたが、それが生きているんですよねあの私いわきに引っ越して1年で、まあ、お湯を沸かす時以外にガスレンジ使わないんですが、
そうなんですか。
そうなんです。これでも料理してみたいなと思わせるほど本当にすごくこうリアルだったんですよね。
そうなんですね、
まあ、経験してきたことは何にも無駄にならないんだなというふうに感じます。さらにですね、この作品監督も私の大好きな人なんです、
はい、大好きな人告白がありましたが、はい、その監督どなたなんでしょうか？
あの8月にご紹介した後大ヒットして現在も上映が続いているラストマイルという作品ありましたよね、はい、その塚原あゆ子監督なんですね、はい、テレビドラマから劇場版へのつなぎが本当にうまい監督だと思います。で今回テレビから続いて沢村一樹さんや及川光弘さんも活躍します、うん、豪華なロケ、豪華なキャスト、それに負けない演出、ぜひ劇場でご覧ください。
今日ご紹介したロード・オブ・ザ・リング、ローハンの戦い、そしてグランメゾン・パリ、岩本さん太鼓判を押せますか？
もちろん太鼓判です。
年末に太鼓判押されなかったらどうしようかと思いました。
面白いですよ本当に、
ね、はい、さあぜひご覧ください。ロード・オブ・ザ・リング、ローハンの戦いとグランメゾン・パリはポレポレシネマズいわき小名浜をはじめ全国各地の劇場でご覧いただけます。詳しい上映時間は各劇場のホームページをご確認の上、年末年始も映画を楽しんでくださいね。映画の話をしよう、小野かなこと
岩本博でお送りしました。
皆さん
良いお年を。